本日は第一手モテの6章から学んでいきます。第一手モテ書は去年の秋から始まりましたけれども、4週間のアドベント及び年末年始を経て、先週5章を学び、今日が最後の6章ということになります。今日の説教題は真の富と満ち足りる心です。6章の1節2節までは先週見てまいりましたので、6章の3節からこの章の終わりまで見てまいります。そしてテモテについて、その他については説教の始めの方で、少し説明をしていきますから、今日久しぶりに始めていらっしゃった方でも分かるようにお話をいたします。第一テモテ書の6章3節から、異なる教えを説き、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉にも経験にかなう教えにも従わない者がいれば、その人は気が変になって、何も分からず議論をしたり言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、冒涜、邪推、果てしのないいがみ合いが生じるのです。これらは知性が腐って真理を失い、経験を利得の道と考える者たちの間で起こるものです。最も満ち足りる心を伴った経験は大きな利得の道です。私たちは何も持たず世に生まれ、世を去るときは何も持っていくことができないからです。食べるものと着るものがあれば、私たちはそれで満足すべきです。金持ちになろうとするものは誘惑、罠、無分別で有害なさまざまな欲望に陥ります。その欲望が人を破滅と滅亡へと突き落とすのです。金銭の欲が諸悪の根源だからです。金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、さまざまな苦痛で我が身を刺し貫いた者たちもいます。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避けなさい。正義、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を追い求めなさい。信仰の戦いを立派に戦い抜いて、永遠の命を獲得しなさい。あなたはそのために召され、多くの証人の前で立派な告白をしたのです。万物を生かす神の前で、そしてポンティオ・ピラトの面前で立派な告白をして証ししたキリストイエスの前で、あなたに命じます。私たちの主イエス・キリストが現れる時まで、落ち度なく非難されないように、この戒めを守りなさい。神は定められた時にキリストを表してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、唯一の父子の三体、近寄りがたい光の中に住まわれる方、誰一人見たことがなく見ることのできない方です。この神に誉れと永遠の支配がありますように。アーメン。この世で富んでいる人々に命じなさい。高ぶることなく、不確かな富に望みを置くのではなく、私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。善を行い、良い行いに富、物惜しみをせず喜んで分け与えるように、真の命を得るために未来に備えて自分のために良い土台を築き上げるように。テモテよ、あなたに委ねられたものを守り、俗悪な無駄話や不当にも知識と呼ばれている反対論と避けなさい。この知識をひけらかし、信仰の道を踏み外してしまった者たちもいます。恵みがあなた方と共にありますよ。以上です。このテモテの手紙の6章一番終わりのところを今日は学んでいきます。そして今日の説教題は真の富と満ち足りる心です。ですから今日の説教で申し上げたいこと、一言でも言うならば、私たちは真の富と満ち足りる心を持つ必要があるということです。さて、テモテについての話をしていきましょう。このテモテというのは人の名前です。次をお願いします。テモテというのはパウロが見出したパウロの弟子になっていく、後継者になっていく人。このパウロという人は3回大きな伝道旅行を行い、 さまざまなところに教会を作っていった宣教師としての働きをした人、そして新約聖書の実は多くの部分を書いたのがこのパウロという人物であります。で、この線が引いてあるのが3つの伝道旅行なんですけれども、この2番目の伝道旅行の時に、大体紀元の1世紀の49年から52年ぐらいの間というふうに学者たちは考えていますけども、このあれでいくと、上と紫色とかありますね。紫色から左に進むと緑色になっていると思いますけれども、この、紫色がキリキアというところなんですが、で緑色のところガラティア地方というふうに言います。でガラティア信徒の手紙というのは最初に新約聖書にありますけれども、その緑のあたり、今はこうトルコになっています。トルコの南部になっています。まずデルベというところに行き、その後にリストラというところに行きました。でそこでテモテに会ってます。あ、こういうテモテという立派な若者がいるんだ。テモテはお母様もクリスチャンでいらっしゃって、おばあ様もクリスチャンであった、信仰が受け継がれていた、そして優しい心の人物であったようです。でパウロはなんとそのまま伝道旅行にテモテを連れて行きます。テモテもよくついていったなと思いますけれども、光栄なことでもあったと思います。今から考えればそうですね。あの使徒パウロが見出してくれて、伝道旅行にあなたを連れて行きたい、これ素晴らしいことだと思います。お母様もおばあ様も賛成なさったと思いますけれども、行きました。そしてパウロの第3回の伝道旅行にもテモテを連れて行っています。アシスタントおよび後継者として指導をしています。一緒に生活をしながら、こういう時にはこういうふうにするんだ、そしてまたパウロが語っている説教を聞きながら、ああこういうふうなふうにするんだなというのをテモテは学んでいったと思います。まあ、弟子作りというのは今でも落語とかそれでもそうですけど、師匠と共にいて掃除をしたりご飯炊いたりしながら学んでいくわけです。じゃあそれは伝統的な指導の仕方でありました。イエス様もそうでした。イエス様は12弟子を共に伴って旅をされ、3年間を過ごされました。そういう中でどういうふうに振る舞うのか、どういうふうに語るのか、イエス様はどういう方なのかっていうのを彼らは本を通しての知識ではなくて、あるいは YouTube の知識でもなくて、実際のイエス様を見ながら、あ、こういうふうに生きるんだな、イエス様ってこういう方なの、いやこの方は本当に神、天から下ってきて父なる神を見せてくださっているというのは分かっていた。そしてイエス様に実際に彼らは愛されました。ヨハネに至っては主に愛された弟子というふうに自分のことを呼んでいます。そういうパーソナルな関係の中で神を愛する、イエス様を愛することというのを学んでいったわけですが、このテモテはパウロと歩んでいく中で整えられていったわけです。でテモテはお母さんがユダヤ人で、お父さんはギリシャ人でした。なのでギリシャ語が当然できたわけですけれども、まあ、そうユダヤ人にとってはちょっと、まあ、ハーフだからどうかなというのもあったりして、ユダヤ人として必要な活例をパウロは施して連れて行って、そしてテモテは、フィリピじゃなくてエフェソの教会の指導者になって、次をお願いします。エフェソってのはここです。さっき戻ってください。さっきのところ、あの緑のあたりで出会ってパウロと2回旅をして、はい次お願いします。でこのエフェソスという赤で囲ってあるところの教会の指導者として働いていました。このエフェソスというのはすごく大きい町で、当時としましてはここはエーゲ海ですけれども、地中海エーゲ海全体の重要な港町でありました。でこのエフェソスがあるところからタルソス、タルソスってパウロの出身地ですけど、この半島のあたりを小アジアというふうに呼びました。でこのここローマ帝国の一部だったんですけども、小アジアの首都的な存在がこのエフェソという町でした。大規模な港湾都市で地中海貿易の要でした。で当時の人口は20万人から25万人なんですが、これは当時としては非常に大きい大都市で、ギリシャ人もいましたし、ローマ人もいましたし、ユダヤ人もいましたし、さまざまな民族が共存をしていました。 そして経済的な中心地であると同時に宗教的な中心地でもありました。この宗教的っていうのはキリスト教はユダヤ教ではなくて、この地域のアルテミス信仰、あるいはディアナ信仰とも言いますか、同じことですが、それが行われていました。アルテミスの神殿というのは古代世界の七不思議の一つと呼ばれるほど大きな神殿であって、アテネに今日でも残っています丘の上にありますけど、パルテノン神殿というのがありますが、それよりも大きかった、資料によると4倍も大きかったというふうに書かれているものもありました。ですから人々はこのアルテミス神殿に参拝に世界中から集まっていました。現在は柱が1本残ってるだけなんですけど、ちょっと寂しい、まあ、密教の神の神殿ですから寂しいというのもあるかもしれませんが、まあ、見るからに寂しい感じなんですけれども、3回燃えて焼失して、3回建て直されて、最後は1本の柱が残っているのみの奇跡の神殿というふうに言われています。アルテミス神殿というのは魔術、占い、そして収穫のための神というふうに考えられていました。偶像礼拝と非常に密接に結びついておりましたし、その神殿の模型を銀細工などで作って販売しているような方々もいました。まあ考えられますね、そういうところに行くと絶対そういうお店ありますね。銀細工だったらかなり高かったと思いますけれども、それで生活を立てている人もいました。でその人は実は聖書に出てきます。聖書に出てきて、この人はそんなキリスト教なんか伝えてもらったら俺たちの商売上がったりになる、もうこんなのやめてくれっていうふうに大騒ぎになって、これがエフェソスの神殿の近くでパウロが伝道した時に起こっているんですね。銀細工人デメテリオという名前まで聖書に出てますけども、使徒行伝19章で彼がもう打ち切れて起こって暴動が起きて、まあ、それほどインパクトは、キリスト教のインパクトがあったというふうにも考えられると思います。次お願いします。これはそのアルテミスの神殿の模型です。今柱1本しか残ってませんから、これはトルコにある、まあ、昔こんな風だったんだと思われますというミニチュアが作られて展示されているということで、私、これは私が直接撮った写真じゃないんですけれども、ということです。で現在はどうなっているかというと、次お願いします。こういうところで柱が1本残っているだけなんですけれども、こういうのがエフェソスにはあったということです。ですからエフェソスは非常に大きな町で、重要な町で、そこに若いテモテが牧者として建てられており、そしていろんな人たちもいるし、大金持ちもいるわけです。これだけの町ですから。そして異教も盛んであり、こういう中でどうやって対応していくのか、教会形成をしていくのかというために、指導のために書かれたのがこのテモテ第一の手紙であり、今まで5章まで学んできています。今日はその6章のところを学んでいくわけですけれども、今日の説教でもう一度申し上げますが、真の富と満ち足りる心です。そして今日この説教で申し上げたいこと、一言で言うならば、私たちは真の富と満ち足りる心を持つ必要があるということ、そしてそのために必要な3つのことをお話をしていきたいと思いますが、今日におきましても1世紀と変わらず同じような性質があります。現代社会のメッセージはもっと多くのものを手に入れ、あるいはもっと新しいものを手に入れ、もっと豊かになっている、それがある種のメッセージだと思います。1世紀においてもそれは人々同じように考えていました。もっと多くのものを手に入れたい。もっと新しいもの、もっといいものを手に入れたい。で教会に来る人の中にもそういう人がいました。で、そういう人たちに対してどう対応していくべきかということをパウロはこの書の中で記しています。で、我々もいろんなものを手に入れながらもなかなか満足できないということは経験していると思います。私はちっちゃい頃から経験していました。クリスマスが来るとあれが欲しい、これが欲しいというのはありました。皆さんもクリスマス子供の時プレゼントもらったと思います。そしてもらってすっごく喜んで、だけど今頃ですね、1月の終わりぐらいになるともう飽きてるわけです、そのおもちゃには。そしてまた別のものが欲しくなっているということがあったのではないでしょうか。何を得ていったとしても、その時は満足するんですけど、また別のものが欲しくなっている。 どこまで行っても満足できない。ではパウロは、そして聖書は何を教えているのか。で、我々が真の富と満ち足りる心を持って生きていくためには何が必要か。3つのことを申し上げますが、第1番目は人生の、ここで飛ばす、人生の始まりを覚えるということです。この第1テモテの6の6を見ますと、6の6から8まで読むんですね。最も満ち足りる心を伴った経験は、経験さ、パイアティですね。大きな利得の道です。私たちは何も持たずに世に生まれ、世を去るときは何も持っていくことができないからです。食べるものと着るものがあれば、私たちはそれで満足すべきです。この6章で記しています。満ち足りる心を持った経験さ、それがとても有益なものなんだ。そして私たちは何も持たずに世に生まれ、そうですね、生まれてきた時、私たちはみんな裸で生まれてきました。これは旧約聖書のヨブという人物が1章の21節で記している言葉にも共通します。ヨブはこう語っています。私は裸で母の胎を出た、また裸で賢いにそこへ帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。これね、どういう場面でヨブが語っているかというと、ヨブは神様に愛されて豊かな生活をしていたんです。子供たちにも恵まれて、家畜もいっぱいあって、財産もいっぱいありました。だけどヨブのことを悪魔は神に、こいつはあなたがこんなに祝福を与えているから、いい顔して真面目な生き方しているように見えますけど、全部失ったらあなたを呪っていきますよ、こいつは。って言うんですね。で、神は悪魔にヨブを試みることをお許しになったと示されています。だから神はそういうことされることはあるんです。私たちをより鍛えていくために。金は木によって純化されていきます。同じように困難さを通して我々は純化されていきます。困難さがないと成長できないということは残念ながらあるわけです。そして植物も刈り込みをしないと実を結ばないということがあります。だからその大変さを通させられたんです、ヨブは。子供全部失いました。財産も全部失いました。そして語ったのがこの言葉なんです。私は裸で生まれてきた、母の胎から出ました。また裸で私は賢く帰ってきた。人生を終えたのに主は与えてくださった。だけど主は取られる。そして私の神様、あなたのお名前を褒めたたえますというふうに語る。これも一章ですでに語られているんです。ここからさらに苦難をヨブは経験していくんですけれども、それについては今日は触れることはできませんが、ヨブはそのことを語っているし、この第一テモテの6章でもパウロはおそらくこのことを念頭に置きながら語っているわけです。私たちは何も持たずに世に生まれ、世を去るときは何も持っていくことができないからです。食べるものと着るものがあれば、私たちはそれで満足すべきです。先日私は一日のうちに2つの葬儀に出るということを経験しました。同僚の先生方のお母様が亡くなられた、一つはの葬儀、お父様が亡くなられた葬儀でした。生涯の終わりということを思わされました。我々は裸で生まれてきて、多くのものを得ながら生活していきますが、死んだ後には何も持っていくことはできない。そればかりか、自分の体も置いていきます。持っていくことができるのは、自分の持っていくという表現がいいかどうか分かりませんが、ある残っているのは自分の魂だけです。神はその魂をいつも見ておられます。その魂が清いものであるか、愛するものであるか、優しいものであるか、憐れみ深いものであるか、その魂がどのようなものであるかというのを神は見ておられる。そして生きている力、人によってたくさんのものが与えられていることもあるでしょう。でも衣食があれば、神様はそれで感謝です。いつか全て私は置いていきます。あなたの恵みを感謝して受け取ります。その態度と大切なんですね。ですから毎朝起きて、足の裏が床につく前に2つのことをお祈りしてくださいと言ってます。皆さんついてるでしょうか。朝起きて足の裏が床につく前に、 神様、今日あなたのことを愛することができますよ。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたを愛することができますよ。隣人を自分のように愛することができますよ。心を愛しながら、神様に祈りながら一日を始めていく。これが私たちに求められていることですけれども、その中で今日も神様、あなたが与えてくださった日です。感謝いたします。いつかはこの世を去っていきます。でも与えられているものを本当に感謝して、終わりも覚えつつ歩んでいくことができますようにと祈る。ですから、どうやって始まったか、自分の人生が、そのことを覚える、それが真の富と満ち足りる心を得ていくために大切なことです。この世においての目的っていうのは、どれだけ多くのものを得ることができるかではありません。どれだけ多くの美味しいものを食べられるかがゴールでもない。そうではなくて、与えられているものに感謝を捧げるということ、そしてどれだけ人に自分の持っているものを分かち合っていくことができるか、ものだけじゃなくて優しい言葉や経験や一緒にいてあげることも、そしてどれだけ自分が人を支えることができるか、これが私たちにとって本当に大切なことです。2番目、満ち足りる心と真の富を得ていくために必要なのは、富を愛することの危険を覚えるということです。五節では、経験者をお金儲けの手段にしている、それはダメだということが書かれています。経験を利益の徳と考える者たちの間で起こるものを記しています。これどういうことなのか。ユダヤ教の伝統の中でユダヤ教を習い、歴史がありますから、経験なユダヤ人であること、そして経験なクリスチャンであること、が利得の手段、あの人はすごい立派な人だから尊敬に値する、あの人だったらお金を任せてもいい、そういうこともあるかもしれません。私はアメリカに留学していましたとき、南部で少しの時間を過ごす機会がありました。10週間程度教会の働きのために行くことがありましたけど、南部の教会では日曜日に教会に行くと信頼されるというのがありました。車のディーラーなんだけれども、教会行ってないとお客さん来ない、信頼してもらえない、だから教会に行くというのもあるわけです。そういう文化、もうキリスト教の南部アメリカのキリスト教の文化ではそういうこともあるわけです。まあそれを経験に見えることが利得につながるということ、あるいは中世におきましては教会が豊かになってましたから、教会につながることで教会からたくさんのお金をもらっていたという人たちもあったわけです。なので本当に神に対する思いから来ている経験者じゃなくて、やっぱ教会につながっている立派なクリスチャンと思われることで儲かるみたいなことってあり得るんですね。キリスト教が大きくなっている世界で、日本ではキリスト教はそれほど大きくないですから、そういうことはほとんどないと思いますし、教会もお金もしてないですから、日本の教会あんまりそういうことはないと思いますけれども、経験差をお金儲けの手段にしてはならない、これも覚えておく必要がある。そして9節10節お読みしますね。9節10節はどう語っているかというと、金持ちになろうとする者は誘惑、罠、無分別で有害なさまざまな欲望に陥ります。陥る可能性がありません、陥りますっていう。その欲望が人を破滅と滅亡へと突き落とすのです。金銭の欲が諸悪の根源だから、金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、さまざまな苦痛で我が身を刺し貫いた者たちもいます。この1世紀半ばの時点で、まだ教会始まってそれほど時間経ってなかったと思いますけど、もうそういう人たちがいて、パウロはその人たちのことを知ってるからこうやって書いてるわけです。これが危険だということで、ここで重要なのは、金銭が悪だとは言ってもないということ、お金が悪ではない、だけどお金を愛する心が悪だということ、 お金っていうのは経済の手段ですから、それがあることは問題ではないです。しかしお金を愛するときに我々は神から迷い出てしまうことがある。欲望は神から魂を離していく、信仰から離していく。だから毎週日曜日に教会に来て心をリセットすること大切なんです。自分どうだったかな、1週間、先週の1週間どうだったかな、そういうのを振り返って、あれはまずかった、さすがにまずかったと思う。それを神の前に罪を告白をしてリセットをして新たに進んでいくということは、すごく大切なことなんです。金銭を愛することが諸悪の根源であると聖書は明確に語る。これを覚えておく必要がある。だけど金銭そのものが悪というわけではない。だから例えばジョン・ウェスレーという説教者、メソジスト派を始めた人ですけど、しっかり儲けなさいと彼は言ってる。しっかり儲けなさい、そしてしっかり捧げなさいというふうに言ってる。儲けることは悪いことじゃない。しっかり儲けてそれを他の人のために用いていってください。ある牧師はこの2つの違いについて言ってます。どの違いかというと、 using people for money というのと using money for people、 似てますね。 using people for money、Using money for people。 人々を使って儲けていくということと、人々のためにお金を使う、これずいぶん違うことなんだと言ってます。まあ、資本主義の社会ですから、人を雇って利益を上げることは決して悪ではありません。だけど人を自分が豊かになるための道具と見てはならないということ。人は大切な存在、神が愛しておられる存在だから、その人たちのためにお金を用いていく。教会としてもそうです。教会は献金で成り立っています。それは人々を使ってお金を集めているんじゃなくて、みんなで献金をし、それを人々のために用いていくということ。例えばクリスマスのご飯を一緒にしたりとか、それ以外の形で人々を大切にしていくためにお金を用いていく、これが大切な態度。そう、ここがはっきりしていないと罠に陥ります。そして破滅に向かっていきます。誘惑から、さらには富というのは不確かなものなんだということだ。そして神に望みを置く。イエス様も言われました。あなたの富を天に積みなさい、あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからですというふうに言われました。私たちこの地上に宝を蓄えるのではなく、天に宝を積みなさい、そういうふうにイエスは教えています。この地上にあるものは泥棒が来て盗んだり錆びていったりします。有限なもの、そうじゃなくて決してなくならない天にあなたの宝を積んでいきなさい。あなたが持っているお金を用いて、あるいは財産を用いて、人間関係を用いて、影響力を用いて、人々を助けてあげ、そして宝を天に積んでいきなさい、というふうにイエスは言われたんです。で、我々の心があるところに我々の宝がある。これある牧師はアメリカの牧師ですから、こういう言い方したんでしょうけれども、例えばどっかに投資をしているとします。どっかの株を持っているとします。例えばコカ・コーラのマクドナルドのあるいはアップルの株を持っていたら、そこをチェックするっていうわけです、定期的に。だからあなたの心はあなたの宝があるところに向かっているはずだというわけです。それはそうです。自分の持っている財産を投資しているところに心が行くわけです。だから天に蓄えている人は天に心が向いている。だから自分にとって、もちろん投資することは決して悪いことじゃないんですけど、自分にとって一番大切なものはどこにあるのか、コカ・コーラなのかアップルなのか、それとも天なのか。天に宝を蓄える生き方をする。そしてお金、財産、その他のものは人々のために用いて、しっかり稼いで結構、だけどそれを人々のために用いる。愛と平和の使者として神の恵みを、いただいた恵みを人々のために用いていくということ。ですから富を愛するということは危険だということを覚える人が、覚える、得る必要がある。富が危険なのである。富を愛することは危険。最後に3番目に覚えるべきこと。それは謙虚な心を求めるということ。富んでる人への勧めとして17節から19節までこう記しています。 第1テモテ6章、この世で富んでいる人々に命じなさい。これ先ほど見ていきましたエペソスです。エペソですから大きな町ですから、大金持ちもやっぱりいたわけです。でその人たちも教会に来たりしてたと思う。大金持ちの人たちに命じなさい。高ぶることなく不確かな富に望みを置くのではなく、私たちに全てのものを豊かに与えて、それだけじゃなくて楽しませてくださる神に望みを置くように。お金持ちって高ぶります。そして貧乏な人を見下します。大企業の経営者の人、あるいは権力を持っている人というのはそういうふうになる可能性が他の人よりも大きいと思います。そしてお金がないとなんか惨めな感じになって、俺なんかもうダメだからというふうに思ってしまう。だけどお金があるからといって決して高ぶってはならないということを聖書は教えている。善を行い、良い行いに富み、物惜しみをせず、喜んで分け与えるように。だからたくさん与えられているんだったら、それを喜んで分け与えて、他の人のために用いていくように。真の命を得るために、未来に備えて自分のために良い土台を築き上げるように。真の命、天の御国、この生涯は終わるんです。お金も全部我々置いていきます。家も車も何もかも。自分の体も置いていけば、その先に天の御国がある。そこに蓄えておきなさいという、それが未来に備えて自分のための良い土台を築き上げなさいという言葉の意味。良い行いという投資をしていくこと、惜しみなく施し、神が喜ばれることをしていく、その時に満ち足る心をいただいていくことができます。です。ある人はこう言い方しました。物質主義に対する最もいい対応の仕方は献金だという。学生には教えても、例えば1万円アルバイトで儲かったら1万円全部あなたのお金なんだけど、全部自分のために用いないよ。 10% は他の人のために使ってください。お母さんにケーキ買ってあげたり、妹にアイスクリーム買ってあげたり、他の人のために 10% を使い、もう 10% は蓄えるか投資をしていくように、そして 80% で暮らしていくようにというふうに指導しています。それによって人のために自分が得たお金を使っていくことで物質主義から解放されていくんです。我々が教会に献金をするクリスチャンは、そして教会がそれをしますけど、それじゃなくてもいいです。自身で困っている人のために献金をするんでもいいし、海外の人のために献金をするんでもいいし、困っだ自分以外の人たちのために自分が得たもののいくらかを捧げていくという、それによって物質主義から解放されていくことになる。そればかりか天に、これが愛に基づいているものであれば、天に宝を積むことになっていきます。なので今週自分が与えられているものを臨時を愛するためにどうやって用いていくことができるのかということを考えてください。お金や地位や安定の不安定な一世紀の教会も今も変わりはありません。皆同じような思いを持って生きていました。そして足りることを知る、衣食があればそれでもう感謝をして満ち足りるべきですということをパウロは教えてくれているわけです。食べるものと着るものがあれば私たちはそれで満足すべきですと教えられる。パウロはたくさんもらってたくさん持っている中でも満ち足りるし、何もなくても満ち足りる、そういう生き方を自分は学んできましたということを記しています。だからたくさん与えられている人はそれを喜びながら上手にそれを用い、人々のためにそれを用いていきましょう。持ち物がどれだけ増えても我々の満足度というのは変わって、満たされていくことはない。自分に必要なものが与えられて、必要なものが足りなかったら困りますけど、必要なものが与えられていたらそれで満足し、他の人のために何をしてあげられるだろうかということを覚えて歩いていきましょう。今週いつの日かでちょっと戻してください、ね、ここ飛ばしてくださいっていうことを、これですね、今は主の日を待ち、新たな天と新たな地、これ天国のことです。そこに招かれます。生涯を終えた後に全部置いていきます。今与えられているもの、自分の体も含めている、 そして神が招いてくださるときに新たな天と新たな地へと入れてくださいます。そこに宝を積むということ。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる三位一体の神様、尊いお名前をあがめます。パウロはテモテのを指導していく中でこの手紙を書き、私たちはその6章から今日学んでいきました。私たちが真の富をあなたからいただいたものを用いて真の富を蓄え、天へと蓄え、神を愛し隣人を愛し満ち足りた心を持ってこの1週間を歩んでいくことができますように助けてください。いつもあなたの愛を覚えさせてください。そしてその愛を持って隣人を愛することを覚えさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。